どうも、モンズアップトレーナーのフジモンです。日韓交流コミュ力アップ講座第9回目、豆になるというお話を今回させていただきたいと思います。豆になるっていうことで、韓国の人と日本の人との違いっていうところでも結構有名な話だと思うんですけれども、韓国の人は結構日常的にこう連絡、例えば LINE みたいなものを取るわけなんですけれども、それはもう本当恋人だけに限らず、相手に関心があったり仲のいい友達とはこう毎日ベースでこうやり取りしてるっていうことが若い人は特に多かったりするんですよね。もちろんこれは年齢が上がっていけば上がっていくほど、その落ち着いてくるっちゃ落ち着いてくるんですけれども、やはり日本の人と比べると、豆さはちょっと韓国の人の方が豆かなっていう部分はあるので、そういったところをね、やっぱこう日韓交流っていうものをこれからしていって、さらにこう仲を深めていくっていうことを考えた時に、ここら辺は韓国の人たちの標準に少しでも近づくことができたりだとか、合わせていくことができればみんなにとってもいいことになるはずなんですよね。なので、まあそういったところをこうお話ししていきたいなと思ってて、実際これは僕のお話になるんですけれども、今はもう落ち着いてるんですけれども、本当昔はそれこそね、何十人ともう毎日毎日やり取りをしてっていうことをね、やってた時もあったんですよね。で、本当にこう Facebook も含めていろんな方々とこうつながっていく中で、僕がね絶対に欠かしていなかったのは誕生日のお祝いですね。これだけは絶対欠かしてなかったです。で、あとはそのプレゼントとか日々の挨拶とかお礼、手紙、お見舞いね、いろいろあると思うんですけれども、僕は本当に例えば韓国に行きました、で友達と会って遊びますっていう、その一人一人に日本からのお土産っていうものは必ず持って行ってましたし、突発的にこう会うことになった人に関しては韓国でもう現地で何かこう欲しいものあるみたいなので、なんかこう買ってあげたりだとか、なんかプレゼントをしてあげてっていうこともやってましたし、あとはですね、会った後とかに手紙っていう形ではなくて、カカオトークとか LINE とかで、今回はこうこうこうこうこんなしてくれてありがとう、本当に楽しく旅行ができたよ的な結構長めの文章で、そういうのも書いて送ってたりだとかっていうことを絶対に僕やってたんですよね。で、あとは本当にそこまでこう近くない友達とかでも、もう絶対誕生日のお祝いっていうのはメッセンジャーだったりだとか LINE だったりだとかカカオトークだったりだとかっていうので送ってたりとかっていうことを本当にマメにやってましたね。あとはもう SNS の投稿とかもマメにやってたので、常に相手の頭の中とか記憶の中にフジモンがいる。だからなんかふとした時に思い出すような存在といいますか、そういうような形で僕は交流を図ってたんですよね。なのでやっぱり誕生日っていうところだけではなくて、 SNS の投稿とか見て、なんか今気分悪いのかなとか、なんか日常でなんかあったのかなとか、そういうのがもう気になったらすぐコメントだったりだとか、またはもうコメントじゃなくて直接メッセージっていう形で、その相手とのコミュニケーションを図っていくっていうことを常々やるっていうところはすごくやってたし、あとは毎日の連絡っていうのも返信のスピードとかも結構ね、特に若い人は大事になってきたりもするので、もう本当にこうスピーディーにやり取りするとかっていうところとかも結構意識してました。特に自分が関心ある相手、好きな相手に関しては絶対に、はい、というところでね、やっぱりこういう豆さが後々の相手の関心につながるというか、信頼にもつながってくるっていうところは結構あって、やはりその韓国の人は直接的な表現、直接的なアクションっていうものが自分が愛情にしろ友情にしろ感じ取るのに一番見てる部分で、日本の人はどこか察しっていうところで判断したりだとか、相手は陰でこういうことやってくれてるんだよねっていうところまで思いをね張り巡らせることもできるんですけれども、どこか韓国の人はね直接的な表現を通してそれを感じるっていう色がね、その色が強いので、そういう部分でやっぱり相手の喜ぶこととか気分が良くなることっていうものに対しても、無条件でね豆になってスピード感を持ってやっていくことができると、韓国の人の関心だったりだとか友達関係の広がりだったりだとかっていうのは結構できていけるんじゃないかなというふうに思っております。はい、いろいろこうお話ししましたけれども、結局自分が例えば相手と仲良くなりたいね、相手にもっと自分のことを好きになってほしい、関心を持ってほしいっていうふうに思ったら、じゃあその関心を持ってもらうために今の自分がやることは何かっていうと、やっぱりその相手にね、とにかくこう与え続けることなんじゃないかなというふうに思っております。見返りを求めるっていうのって諸説ありますけれども、僕的には見返りを求めることは悪いことじゃないと思ってるんですが、見返りっていうものを下心 心として相手も感じ取ってしまうと、なんかこう浅はかというか、なんか利用されてる感じというか、そういったものをね、感覚として受け取ってしまうってこともあるわけなので、やはりね、そこら辺は無条件にこうなんか自分が与える与える与えるっていうものをやり通すことさえできれば、かなり日韓交流の広がりだったり深みだったりだとかっていうのも、もっともっとうまくいくんじゃないかなというふうに思っておりますね。はい、その人から直接っていうのじゃなくても、ね、まあ、巡り巡ってまた何か自分に返ってくるってこともあるわけですから、その与えることに損する感じとかってのを抱かずに、なんていうのかな、やってやったんだから返せよとかっていうマインドでもなく、気持ちよく人に与えられる人は何かの形でも返ってくると思うし、その人からも返ってくる可能性だってもちろんあるわけで、そういうね、連鎖でこの世の中成り立ってるわけなので、与えるってことに対してマメになることができれば、そしてその相手への気遣いっていうところをもうちょっとね、直接的に表現することができれば、愛情だったり友情だったりなんなりっていうのはかなりね、韓国の人も感じてくれるんじゃないかなというふうに個人的には思っております。はい、もうね、実際こう男女関係なくね、そういうのをやっぱやれるのが一番人間としてはね、いいと思いますんで、本当に僕もね、そういう風にやってきて、フジモン本当すごいよねとか、もっともっと仲良くなりたいとか、いろんな人からね、やっぱ声かけてもらえるし、最近はどんどん男友達もたくさんたくさん増えてきてて、男女関係なく友情ってのあるんだなって本当に思いますよ。やっぱりその彼氏がいる彼女がいるとかっての関係なく、僕とこう付き合ってくれるとか、連絡してくれるとか、あなたの彼女に会いたいよっていう風に言ってくれる女友達とかもめちゃくちゃいるわけですから、そういう風にね、あの男女の友情っていうのは成立するんですかって聞かれる方とかもね、結構いるんですけど、僕は成立すると思ってます。で、その中でしっかりと自分がまめに相手への気遣いだったりだとか、その自分の情とかをね、表現することによって、そういう人間関係ってものがね、構築できて、やっぱそれは数じゃないと思いますよ。数の多さ少なさとかではなくて、目の前の一人、そこをね、しっかりと大切にできれば、きっとちゃんと広がっていくんでしょうし、自分自身の人間関係じゃなくても、周りがその影響を持って、どんどんどんどんこう交流の輪がね、広がっていくとかっていう風にもなっていきうるんじゃないかなという風には思いますので、少なくともね、日韓の政治問題とかがネガティブにね、映ってる昨今ですから、やっぱりこう人間は美しいよねっていうのをね、あの韓国の人にこう伝えられる意味でもね、僕たちがもっとこう人間的に美しくなって、素晴らしくなって、日韓交流をしていけたら、かなりね、先々未来でね、いいことがあるんじゃないかなというふうに思っております。はい、みんなもね、そういう風になんか、あなたと話すと楽だわとか、あなたと話すと本当に気持ちいいわとかね、あなたは日本人がどうかわかんないけど、あなたは少なくともいい人よね、もっともっと日本の人と交流してみたいわとかね、そういう風な存在になりたいじゃないですか。なので、本当に簡単なことで相手の幸せとか喜ぶことにまめに尽くすね、これさえできればいいわけですから、そういったところをね、ちょっと意識して、これからの交流ってところに取り入れてもらったらと思いますし、やっぱりね、めんどくさいとかっていう風に思う方ももしかしたらいるかもしれないけど、マメになる、そして直接的に表現する、この2つだけはね、意識しているだけで、かなり韓国の方とのコミュニケーションっていうのはうまくいきやすくなると思いますんで、そういったところはね、やっぱお互い文化も違うわけなので、歩み寄ることができればなというふうに思っております。それでは今回は以上です。